入選。忙しくても。菊池秀樹。週末の日曜日、パパ、早く起きんか、と大声で叫びながら、私の布団と枕を取り上げ、馬乗りになって起こそうとする子供たち。私も残った毛布を巻きつけ、もうちょっと寝かせて、と抵抗するが叶わない。これが一人だといいのだが、我が家には4人の子供がいる。それもわんぱく盛りの男の子ばかりだ。さすがにこの4人から一斉攻撃を受けると太刀打ちできない。私も週末くらいはゆっくりと体を休めたいと思うのだが、あることがきっかけでその思いを封印しようと決意した。日本の父親は本当に忙しいと思う。気の休まる時間もない。毎日のように夜遅くまで働き、常に時間に追われ、子供たちとの触れ合いや語らいの時間が少ない。そして子供たちに忙しいから疲れているからとの理由で我慢ばかりさせている。しかし父親たちは一人勝手に家族のために頑張っているのだからと自分に言い聞かせている。私も以前まではそんな父親であり、家族や子供たちに忙しいからといっては我慢ばかりさせていたのだった。ある時、子供たちがどうしても行きたいと言っていた恐竜展が開催されている市内の博物館に行くことになった。私はその日が夕方から夜勤だったので、子供たちが博物館に行っている間に買い物にでも行って車の中で寝ていようと思い、子供たちに、パパは忙しいからお前たちだけで行っておいで、と言ったところ、今まで楽しそうに車の中で笑っていた子供たちから一瞬にして笑い声がなくなり暗い顔になった。長男が、パパは忙しいみたいだから仕方ないよ、と言い、がっかりしている弟たちの手を引いて博物館に入っていった。早速買い物を済ませようと車を発進させては見たものの、長男の言葉と弟たちの寂しそうな横顔がちらつき、悪いことを言ったな、と反省し、落ち着かなかった。そしてすぐ車を反転させ、子供たちの後を追うように博物館の中に入り、子供たちを探した。吹け抜けの2階部分で長男と次男がそれぞれ三男、四男の手を引いて歩いているのを発見し、急いで追いかけて声をかけようとしたところ、足が止まってしまった。隣のお父さんが我が子を肩車にして剥製の展示物を見ているのを横目に、上二人のお兄ちゃんが弟たちの両脇や腰を抱えて少しでも高い位置から見せようと汗だくになりながら恐竜の展示物を見せていた。私はこの光景を見て、自分がいかに自己中心的で自分のことしか考えていない親かと痛感した。そして今までの自分の態度や行動を子供たちに心から申し訳ないと思った。しばらくは呆然としたまま少し涙が出てきた。気を取り直し子供たちに声をかけたところ、一斉にパパと言って抱きついてきた。私がさっきはごめんなと謝ると、下の弟たちがパパと一緒に見たかったんだよと満面の笑みで私の手を引いてきた。長男と次男にありがとう、お兄ちゃんたちは好きな展示物を見に行っていいよ と言うと、長男が少し照れながら、いいよ、せっかくパパと一緒だから僕たちも一緒にいるよ、ともう一方の手を引いた。その手は本当に温かい手だった。私は忙しいからとこの手のぬくもりを今まで放棄していたのだ。確かに仕事は忙しいし、年を重ねるにつれ体の疲れは残る。また家族を養っていくためにも仕事はおろそかにはできない。私たち日本の父親は過去から現在、そして未来までこの状況は変わらないだろう。そのような中でいかに子供と触れ合い向き合っていくか、それは考え方を変えるしかないのだ。私は学校から親に配布された子育て標語に、忙しくてもという言葉を頭に書いた。忙しくても、朝はおはようと元気に笑顔で挨拶をする。忙しくても子供の目を見て話す。忙しくても子供の話を真剣に聞く。忙しくても声かけて子供と話そう。忙しくても子供と夢を語ろう。仕事と子育てを両立するのは大変なことなのはどの親も共通の認識だと思う。子供のために何かを犠牲にするのではなく、心の持ち方を変えることにより子供たちと正面から向き合い触れ合うことができると私は感じた。それからというもの、今では冒頭のような週末の光景が繰り広げられている。子供の成長は本当に早い。子供たちが私と手をつないでくれる時間はもう少ないだろう。その子供たちの手のぬくもりをいつまでも感じていきたい。忙しくてもと心に言い聞かせ。